それでは聖書を開いて今日のメッセージを共に学びたいと思います。マタイの福音書の22章34節から40節までお読みいたします。マタイ22章34から40ではお読みします。マタイ22章34節、パリサイ人たちはイエスがサドカイ人たちを黙らせたと聞いて一緒に集まった。そして彼らのうちの一人、律法の専門家がイエスを試そうとして尋ねた。先生、律法の中でどの戒めが一番重要ですか？イエスは彼に言われた。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。これが重要な第一の戒めです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという第二の戒めもそれと同じように重要です。この二つの戒めに律法と預言者の全体がかかっているのです。以上です。この箇所から人生の目的その一と題して学んでいきたいと思います。来週はこの箇所からその2、そして3週は第3、第4、第5と人生の目的シリーズとしてしばらく神様から与えられるメッセージを受けていきたいと思いますが、今読んだ箇所は旧約聖書の申命記とそしてレビ記からイエス様が引用されて、これが聖書だ、これが律法であり預言者だと断定されたところであります。ですから私たちは、旧約聖書を丹念にこう読んで調べて人生の目的は何だろうと探さなくても、イエス様がもう結論を教えてくださっているので、これを受け取ればいいわけですね。そしてこれは私たちの教会の目的宣言文、今日メッセージの後久しぶりに歌いますけれども、この中に記されている教会の5つの目的、そして人生の目的が重なっているということをお気づきになるかと思います。第一に、神様は私たちを愛されて一人子イエス様を与えられたというところから学んでいきますが、アダムとエヴァが罪を犯して、堕落して、そして彼らから増え広がった人類を通してこの世界は社会は構成されて歴史を刻んできているわけですが、実は私たち人間は本当の人間というものを見たことがないんです。というと驚かれると思いますが、本当の人間とは神様が最初に作られた人間が持っていた姿ですよね。人を憎むこともなく、羨むこともなく、むしろ心を通わせて、力を合わせて、神様から与えられた使命を忠実に果たすことができた。嘘を言う必要もない。人を傷つけることもない。そういう世界であったわけです。しかし私たちは残念ながらその姿を回復していないばかりか、ますますこの世界は神様から離れて堕落を深めて滅びに向かっているわけです。そこで神様は誠の人をこの世界に送られました。それが神の一人子イエス様ですね。そのイエス様が私たちと同じ立場に立つためにヨルダン川で洗礼を受けられた時に、父なる神様、イエス様が洗礼を受けられた時に天が開かれたわけです。そして天から声が聞こえた。イエス様に対して、父なる神は、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。私たちは本来このような神様を知っていて信じていて、この神様の愛と神様が自分を喜んでくださっているということを 100% 疑いなく受け取って生きることができるように作られていたわけです。でも全ての人が罪を犯したので神からの栄誉を受けることができない。そこで神様は誠の人としてイエス様を 送ってくださり、このイエス様を見た人は神を、父を見たのだ、誠の人を見たのだと言えるわけです。私たちはイエス様を信じて、罪を悔い改めてイエス様を信じて新しく生まれ変わった時に、イエス様という方がどんなお方かを、この魂で、この霊で、心の目で見ることができたわけです。そしてこのお方を目指して、この方を日々求めて生きるものとされました。一つ目の御言葉を出していただくと、イエス様が父なる神様から語られた御言葉が出てきます。まあ、イエス様が誠の人であるとすれば、私たちは誠の人ではないということになって、しかしがっかりする必要はありません。でも現状、実態を知ることは大事です。多くの人はどのように生きているかということを、リック・ウォーレンというアメリカで全世界で2500万部売れたという人生の目的という本の中に、多くの人はこのように生きているということを5つ取り上げて紹介しています。2階のホールにある図書棚にも、その人生の目的という、まあ、2500円定価を申し上げますが、そこにも記されていますので、時間のある方はぜひお読みください。人生の目的がそこに、まあ、分かりやすく記されています。多くの人はまず第一に財政機関に借り足りてられて生きていると述べています。カインが弟のアベルを殺して、そして神様の前から去っていった時に、神様はカインに、あなたはこの地上をさまよい歩くことになるだろうと言われました。財政機関を持っている人々がたくさんいて、さまよい歩いているという現実があります。モーセだってそうでした。モーセも人を殺したんですね。エジプト人を殺して逃げたんです。しかし神様はモーセをどういうふうに導かれたでしょうか。モーセはイスラエルの民を救う指導者となりました。またギデオンという人は非常に臆病な人でした。もう隠れて生きていた人です。しかし彼もまた当時のイスラエルを敵から救う救助者、勇者となりました。ですから財政機関があっても、神様は私たちを救うことができ、その財政機関を取り除き許されたもの、そして神様への感謝で生きるものとしてくださるわけです。第二は、多くの人は怒りと憤りに駆り立てられて生きていると述べられています。小さい時に親から、あるいは周りから傷つけられた、あるいは裏切られたという痛みを握りしめて、決してそれを乗り越えることができないまま生きている人が多くいる。許すことによってその痛みを手放す代わりに、心の中でしっかりとその憎しみや怒りを握りしめて生きている人がいる。決してそれはその人を自由にはさせないわけですね。第三は、多くの人は恐れに駆り立てられて生きている。私たち日本人は、まあ、世界の国々と比べて、まあ、種類や性質が違うかもしれませんので、一概に言えないかもしれませんが、世間体という恐れ、人の目というものを非常に恐れて生きているということが、その文化にも表れていると言われているんですね。だからといって急にこう国民性が変わるわけではありませんが、しかしキリストにあって私たちが自由にされるならば、正しいことを正しいと言えるわけです。そして人の目を恐れないで自分の信じている道を歩むことができるわけですが、信仰を持ってから、その恐れを一つ一つ、恐れは神からではなくてサタンから来るわけです。この日本の社会に仕組まれたサタンから来ているその恐れを一つ一つ、信仰によって、御言葉によって、聖霊の力によって乗り越えていくならば、私たちは怒りと憤りに駆り立てられて、恐れに駆り立てられて生きていく必要はないわけですね。恐れは自分で作り出した牢獄のようなものだと言われています。しかし神様からの愛を受け取るならば、 全き愛は恐れを締め出すと言われているように、神様が愛であることは知っているけど、本当に心の中にそれを受け止めていくってことはまた別のことですね。神様の愛が自分に注がれているということを日々受け止めて、全き愛、神様の愛には偽りがない、裏切ることがない、その神様の愛に満たされるならば、恐れは締め出されていくというわけです。第4に、多くの人は物質主義に駆り立てられて生きている。第5は、多くの人は受け入れられたいと思う必要に駆り立てられて生きている。人がどう思うかを気にして生きているということです。長いものには巻かれてしまうという生き方ですね。そしてついには自分を見失ってしまう。自分が人からどう思われるかということを、私たちはイエス様を信じて卒業したいと思います。もちろんどうでもいいということではなくて、人の目を意識するということから自由にされて、正しい見方でイエス様の目で人を見、周りを見ていくことができたら、そういうものに駆り立てられる必要はないわけですね。まあ、このように5つの、多くの人はこのようなものに駆り立てられて生きているというものを紹介しましたが、神様は私たちを愛と喜びの対象として作られたということを、イエス様に語られた父なる神様の御声から学ぶことができます。私たちは神様の愛と喜びの対象として作られたんだ。信じられますか？隣の人にそう言ってみましょうとあえて言いませんが備えができていないかもしれませんので、でも私たちは自分自身の魂にイエス様に語られた、この洗礼を受けられたイエス様に語られた御声が私たちにも語られているということを受け止めていきたいと思います。そしてだからこそ、人が神様に近づくこと、礼拝することをさせまいとするサタンの誘惑を退ける必要があるわけです。そんなことはないとサタンは言うわけです。神様が愛だ、じゃあこの世界に起きている悲惨な事件とか恐ろしいことは何だと、この現実を見させようとする悪魔の声が常に聞こえてくるわけですね。まあ、最近は高齢者の交通事故が次から次へと報道されて、まあ、免許証を返納する人が増えていますが、もちろん事実に基づいて、また自分のしっかりとした判断で返すのならばそれはいいと思いますが、周りの目にやはり影響を受ける、雰囲気にこう押されるということが一人歩きするならば、それはどうかなというふうに思うわけです。サタンはさまざまな手段を用いて、私たちが神様を信じないように、そして礼拝しないようにといろいろな手段を使うわけですが、悪魔はイエス様を荒野で誘惑しました。3つのことを通して誘惑しましたが、その最後はこの世の栄誉、栄華を見せられたわけです。サタンはすごい能力者ですね。一瞬にしてこの世界の栄誉、栄華をイエス様に見せることができたんです。まるでパノラマのように全世界の発展している姿、そして人々が独裁者を崇めている姿、そんなものを見せて、私を拝むならばこれを全部お前に与えようと誘惑されましたが、イエス様は聖書の御言葉を引用して、あなたの神主だけを拝し主にのみ仕えようと、明確にそのことを撃退されました。3つ目の御言葉を、2つ目飛ばして3つ目の御言葉を出していただきましょう。マタイの福音書の4章8から10ですが、このようにイエス様は悪魔の誘惑を撃退されたわけです。引き下がれサタン、あなたの神である主を拝み主にだけ仕えよと書いてある。この御言葉を私たちが普段の生活の中で恐れが来たときに、 あるいは誘惑が来た時に使えるわけです。御言葉の剣として抜いたらいいわけです。知っていても使わなければ力はないわけですね。私たちの力では立ち向かえないこのサタンに対して、神の御言葉は力ある言葉なんです。これをぜひ使ってください。いつでも使えるように覚えてください。それ以上のことは私たちは使えないんです。ないんです。何にも手段はないんです。これしかないんです。これしかないものをクリスチャンは持っているわけです。これを使うことが信仰の勇者となる秘訣です。弱いものも強くされるわけです。経験がなくても、知識がなく、知識は必要、この知識は必要ですが、頭の良さというものは関係ないんです。単純に信じて使えたら、もう小さな子供でも撃退できる、これが神の武器ですね。子供のようにならなければ天の御国に入れないとイエスもおっしゃったのは、こういうことでもあるかもしれません。多くの人々は、アインシュタインがこのような言葉を述べているそうですが、20世紀の大きな弱点、もう21世紀に入っていますが、20世紀の大きな弱点は手段を目的として混同していることである。生きるために必要なものはたくさんありますけれども、それは目的ではない。仕事もそうだ、お金もそうだ。でも人々はその手段を目的と混同してしまって、わけが分からなくなっている。だからとりわけ優れた人に注目し、そして世の中の流れに遅れまいとして必死になって生きているということだと思いますね。私たちが第一に人生の目的として覚えておくべきことは、神を礼拝することということでありますが、何度も私たちは学んでいるわけですが、さらにこの時代に生きている私たちにとって礼拝とは何かということをもう少し見ていきたいと思います。第二に、神は礼拝する人を求めておられるということです。放蕩息子の例え話がルカの福音書に出てきますね。放蕩息子、そしてそれは私たちの罪人としての姿も表しているわけですが、その放蕩息子が悔い改めて神様に帰ることを神様は願っておられるということを教えているわけです。その御言葉を出していただきますと、お父さん、私は天に対して罪を犯したと放蕩息子は語り、もう息子と呼ばれる資格はない、雇い人の一人にしてくださいと悔い改めている姿が表されていますが、しかし父はまだ遠かったのに彼を見つけ、かわいそうに思い走り寄って彼を抱き口づけした。今までの罪深い生活を一切問わないで許して受け入れてくれた、身分を回復してくれたということが、その例え話の中で学ぶことができます。父なる神様に帰る道はイエス様だけですね。私が道であるとおっしゃった、イエスキリストを信じた人は父なる神様の懐に帰ったわけです。帰るということはイエス様を信じるということですが、そしてその神様のもとに帰った魂は喜びのゆえに、あるいは神様が私たちの帰りを喜んでくださったゆえに、私たちが再びアバ父をお父さんと呼ぶ、神の子としてくださる御霊を与えられた。これがイエス様を信じて洗礼を受けたときに私たちの魂の中に起きた出来事、現実です。私たちは御霊を、子供とされる御霊を注がれたものですね。 じゃあこの御霊はどういうお方なのか、見えないので分かりづらいというのはありますけれども、聖書は教えてくださっているわけです。御霊は私たちに父なる神様がどういうお方であるかを掲示してくださる、そしてイエス様の栄光を表してくださる第3位の神ですね。私たちに父なる神様を掲示してくださるということをパウロはクリスチャンたちに対して、知恵と神を知るための知恵と啓示の御霊を与えてくださるように神に祈りなさいと勧めています。神を知るための知恵と啓示の御霊、祈ったら与えられるわけです。皆さんは祈ったことがきっとおありになると思います。求めるということは信仰の基礎の基礎ですね。子供はとにかく求めます。しつこく求めます。与えられるまで求めます。子供のようにならなければその祝福を私たちは受け取ることはないと言えるでしょう。子供っぽくなれというのではなくて、子供のように単純に信じる、単純に受け取る、このことを言ってるわけですね。ぜひ神を知るための知恵と啓示の御霊を日々祈り求めてください。そうすると御霊が私たちのうちにさらに満ちてくださり、来てくださり、神様を求める心、礼拝する願いを起こさせてくださるわけです。志を与える、その志を実現するのも神だと聖書はフィリピの2章の13節で語っていますね。私たちが神様に捧げるものは全て神様から来るものなんです。だから神様から来なければ私たちは神様に捧げる願いもないし、相変わらず自分のためだけに生きようとする性質を持っているわけです。天の御国は激しく襲う者によって奪われているというのは、その神の子供たちの熱心さを表していると言われるんですね。韓国語の聖書では暴力によって奪われている、まあ、韓国の人の激しい気性を、まあ、そのように聖書の翻訳にも表しているのか、これは余談ですけれども、とにかく熱心にかけては群を抜いている人たちです。私たちはおとなしい静かな国民性を持っているわけですが、こと神の国に関しては情熱を持ち熱心さを持って求めていく必要があるかと思います。人の目を意識しないで、人がどう言おうとも私はこの祝福が欲しいと思ったら求めたらいいわけです。それが私たちに求められていることだと思います。神様を礼拝したいという願いを起こさせてくださる御霊は聖書の御言葉とともに働かれて、私たちを礼拝するもの、そして礼拝とは何かということを教えてくださり、その、まあ、中にはプログラムのない礼拝を捧げる教会もありますけれども、集まっている人たちが自由に、まあ、コリント教会の中にもそういう傾向はありました。ある人が祈っていたら、ある人が突然予言をしだしたりするというようなことがありましたが、しかし秩序を、そして平和の神様だとパウロは語っていますね。神は混乱の神ではなくて秩序の神だ。そういうことを聖書から学びながら私たちは礼拝を捧げているわけです。今まで築かれてきたこの礼拝のスタイル、プログラムは時々変わりますけれども、そこに私たちがコミットして、そこに自分自身を置いて神様を礼拝するならば、その礼拝を神様が喜んでくださるということを信じることができます。御霊によって、そして真理によって礼拝しなさい、神様はこのような人々を求めておられると、次の御言葉を出していただくと記されています。 しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって、これは第3版の訳ですが、新改訳2017の訳では御霊と真理によって父を礼拝する時が来ますと訳されています。私たちの死におられる御霊は真理を明らかにしてくださる、御言葉を語ってくださる、どういうことなのかを教えてくださる、そういうことですね。そして礼拝を捧げるときに神様が賛美の中に座してくださる、それはさながら王様が玉座に座られるということを意味します。王様が玉座に座るということは、そこで何かをされるということです。王様が玉座に座られると命令を出します。まあ、金の尺を持っているか鉄の尺を持つかは別にして、そこから王が声を出すと、それはそこにいる人たちはひれ伏して聞いて、それを実行しなければいけないわけですね。しかし先制君主のようにではなくて、神様は私たちに従う自由を、そして従わない自由を与えてくださいました。もちろん私たちは従う自由を生きていく必要がありますが、賛美の中に神が座しておられる、礼拝の中で最初に私たちが賛美を捧げるときに、そこに神様は座しておられる、そして賛美を捧げた後に神様が御言葉として語られる、その声に聞く、そして聞いたことを一週間の生活の中で実行していくことが私たちの信仰生活だと言います。御言葉を語られる神と礼拝の中でお会いする、そして主イエス・キリストのように礼拝は人生の一部ではなくて、片手間ではなくて人生そのものとなるということを福音書を通してイエス様の生涯を見ていくと学ぶことができるわけです。神様は詩編の148編、そこを出していただきますと、このように書かれています。地において主を褒めたたえよ。どんなものが呼びかけられているかというと、氷よ、雪よ、煙よ、御言葉を行う嵐よ、山々よ、すべての丘よ、実のなる木よ、すべての杉よ、獣よ、すべての家畜よ、這うものよ、翼のある鳥よ、地の王たちよ、すべての国民よ、君主たちよ、そして若い男よ、若い女よ、年老いた者と幼い者よと、礼拝する人々の、あるいは自然界の様子が描かれています。すべてのものが創造者なる神を礼拝するようにと呼びかけられ、招かれているわけです。その呼びかけに私たちは応えて、その自由を用いて礼拝に集まってくるわけです。習慣だからということもあるとは言えますが、その呼びかけを聞いて私たちは応答して御前に集うわけです。そしてキリストの体である私たちが共に集まることで、キリストの体が強められ、そして一人一人がその霊に満たされて一週間の歩みを続けるわけです。いろんなところに使わされていくわけです。そしてそこでもあなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それがあなた方の霊的な礼拝だと。この日曜日の朝の礼拝が霊的な礼拝でないと言っているのではなくて、ここでキリストの体として礼拝を捧げたならば、一週間の歩みが私たちの体を使った礼拝だ。私たちは今ここで神様を愛して心を捧げて霊と誠によって礼拝しているわけです。それが源となって一週間の歩みの中で、あるいは家庭、学校、職場、地域、あるいは病院、中には信仰の家に捕らえられている人たちの入っている牢獄の中でさえも神を礼拝するようにと呼びかけられているわけです。そして朝起きてから夜眠りにつくまで、 食べることも飲むことも遊びも仕事も雑用と思えることも、それを神様の前に神様を意識しながら捧げるならば、それは神様に受け入れられる礼拝となるわけですね。今私たちが成している仕事や活動を神様への捧げ物としていく、神様の臨在を意識しながら打ち組むとき、その仕事や活動は礼拝となるということです。私たちの一生がこの礼拝に貫かれていくならば、私たちは神様の子供として喜びながら歩むことができると約束されています。そしてこの礼拝から使わされて、日々の体を使った礼拝へと私たちは進んでいくわけですね。そこには約束が伴っています。私はいつもあなた方と共にいる。そして父子聖霊の三位一体の神の祝福を受けて送り出されていく。一人ではない、イエス様が共におられ、また共に祈り合う仲間がいる。そのような中で私たちは神の国、やがて天の御国に、この体をもって、この体が新しく復活の体に変えられて、永遠を神と共に生きるわけです。そのための備えを地上でしているわけですね。人生の第一の目的は、心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして私たちの神主を愛することだとイエス・キリストは教えてくださり、そのように歩んでくださった。イエス様も土曜日には、ユダヤ人ですから土曜安息日に街道に入って礼拝を捧げられました。そして伝道旅行をする、その先々において、嬉しいことがあると神様に感謝の祈りを捧げました。礼拝ってこう決まりきった形ではなくて、一つの出来事で神様に感謝する、それも礼拝です。そして急に何か不安が襲ってきた時に、あるいは必要が生じた時に、神様に願う、祈る、そして誰かのために取りなす、それも礼拝だということです。だから常に礼拝はできる。具体的にそのように私たちが実行していくならば、その一週間の生活の中で神様とお会いし、神様から与えられた恵み、あるいは神様から取り扱われたことも含めて、それを持ち寄って神様の前に共に集うときに、そこには神様が生きて働いておられるということを私たちが目の当たりに知ることができるわけですね。先週語られたような証しは、ある意味で劇的でしたけれども、劇的でなくても日常の一コマを私たちが互いに持ち寄って、それを神様に感謝をすることができたならば、それは素晴らしい礼拝と言えると思います。そして疲れて打ちひしがれてくる時もあるかもしれませんが、そのような時に神様の前に出ることだけでも、神様があなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ、よく来てくれたと神様は両手を広げて受け入れて迎えてくださるということをイエス・キリストは教えてくださったわけです。何はなくても礼拝、こんなフレーズがいいかどうか分かりませんが、礼拝が私たちの人生の目的であるということをこの朝共に学ぶことができて感謝いたします。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたは私たちを愛し、私たちの存在を喜んでいてくださる神様であることを感謝します。血の塵に等しいものですが、そのようなものをあなたは目を留め、そしてイエス・キリストを信じる信仰を与え、私たちをご自身の栄光の器として用いようとされているあなたのご計画と御心を覚えて感謝いたします。私たちが今まで経験したつらいこと、悲しいこと、苦しいこと、罪も含めて、あなたはそれらを一切イエス・キリストを通して マイナスの人生ではなかったと、あなたは私にとってかけがえのない子供だと語ってくださり、さあ私と共に人生を歩もうと語り続けてくださる愛なる父なる神様であられることを心から感謝いたします。私たちの地上の生涯がそのあなたの愛に応える、そしてあなたから与えられているすべての恵みを感謝してあなたに礼拝を捧げる歩みとなるように、これからも導いてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。